戦闘態勢 .com。
次の人生相談からもう終わったっ
やめてくださいよ、それ似てますよ。
男性から厳しいアドバイスもお願いします。はい、ブサイク、口下手、表現なし、頭弱い、かっこ回転が速くない男ってどうですか。特に顔については怖そうとよく言われます。怖いと言ってもいかつい方ではなく不気味な方で、笑顔でいるようにしても気持ち悪いと言われることが多いです。昨日で35歳を迎えましたが、20代の頃よりむしろひどくなっているような気もします。口下手ですが、女性と話すことは苦ではなく、話題は広く浅い程度に持ち合わせていますが、うまく面白く話すことは苦手なので、聞き役に徹しているところです。出会いも何度かありましたが、結局は避けられたり音信不通になってしまい、全く先に進むことができません。相手にうまく利用されて用済みになったらそれまでということもありました。以前まではポジティブに考えて行動していましたが、最近は苦痛になることが多くなり、心療内科に通うようになりました。もう一つ疑問があるのですが、積極的だったり多少強引にアプローチすると、場合によってはセクハラに思われてしまうことです。例えばかっこいい人なら、お互い出会ってからそれほど時間が経っていなくてもそれが許されてしまう場合が多いかと思いますが、自分の場合は許されないどころか自制心が働いてしまい、とても怖くてできません。どこまでが積極的、多少強引にアプローチしてよいのか分かりません。取り留めのない文章ですみません。こんな自分ですが、女性から恋愛対象として見てもらえるのはやはり難しいでかでかってなっでかってなってるけど
ですか。慌てちゃったんだ
てな感じ
です。セーパスマ
ーク、ブサイク、口下手、表現なし、頭が弱い、うんうん、まあね、
まあじゃあ工藤君から
しんどいね。でもあれじゃないですか、そういうのって自分が思ってるほどね、うん、その人は思ってないっていうパターンで、ね、多分
まああるかもしれないね。
すごいこれ意識過剰な、
でも気持ち悪いと言われるって
言われることってある。でも言われた
気持ち悪い
言われないでしょ。
気持ち悪いですよ人生。
なかなかないと思うよ、気持ち悪い人に対しても。
俺は、うん、
えないし、あんの、
え、あ、子供に言われるけどね。
それは別だろ
気持ち悪い、
通りすがりにさ、女子高生の集団に気持ち悪いって言われる、う
ん、あ、それは
それ
キモ
そういや、じゃあそういうことじゃないのかなと思って、だから面と向かって言われるってことはないでしょう、なかなか。
すれ違いざまに
言われるってね、
キモ、うん、とかって言われたらもう俺自殺するへこむへこみまくるわ、そんなの
へこむかもしれないね。
どうだろうね。
いや、だから気にしすぎつ
つもあるんじゃない。そうだね、それもね、あるかもしれない、ね、
気にしすぎてる人に気にしすぎって言ってもさ、
うつ病みたいなもんでね、
難しい。心療内科に行ったって多分先生は、まあ、ちょっとこう安定する薬をあげて気にしすぎじゃないですかっていうふうに言うしかないと思いますよ。例えば童貞なのかね、童貞なんだったら風俗に行ってさ、うんうん、何度かそのトレーニングしてみれば、
うん、童貞の可能性高いよね。
童貞でしょ、だったら、
すごい高い。
だったら
告白以前の話でここで止まってるわけだから、うん、以前の以前の以前で止まってるから、
だったらちょんの間とかそういうんじゃなくて、もう長時間女の人と一緒にいる
話もしつつ、
ソープランドとか、
ああそうだね、あ、
うんうん、そういう1時間半とか2時間ぐらい行われてるところでコミュニケーション通れば、
どうなんだろうね、難しいね。
若い人ってさ、風俗行くのかね。
行くよ。
行くの、
でもなんかセックスに興味のない
人もいるよ、
が増えてるっていうよ。
装飾系とかなんかね、たまにね。
宮台先生が言ってましたよ。
そんな宮台先生、うちの君さ、嘘ですよ。
嘘。
何もかも。もうやめろ。
嘘なんですか。 もう、ね、そうなんですか。
やめろって話ですよ。やめなさい、そういうこと言うのって俺思ってる。草食系男子とかね、絶食系ってやつでしょ。俺も見たけどネットで。やめた方がいいですよ、そういうね、嘘をつくのは。
そうなの？そうなの？でも市村君だってそんな若い人と接点あるわけじゃないじゃないですか。
若い人と接点ないですけど、私それでも20代ぐらい、自分が20代ぐらいの頃に、うん、
君の時代の話はしてないわけですよ。
自分が教師をやった時に、うん、生徒を見てた時に、うん、全く違うって言われてる宮台真司がそれこそ、うん、彼らは全く違うって言われてる世代と接したの、うんうん、で全く違うっていうことが、うん、分かんなかったのよ。どこが違うんだろう、ああ彼らはと。ああ、宮台真司の言ってることと大学時代にすごい影響を受けてて、うん、そのまんまで行って学生時代教員に立ってみたら、うん、元気なんだわ、うん、同じ、つまり、うん、自分の成績のことの悩み、彼女との悩み、仲間との悩みとかでいろいろ抱えてて、うん、なんかこう、
でもさ、君が教師やってた頃っていうのはそんなに離れてないわけじゃん。23歳でしょ、君が。
5歳ぐらい離れて
た。5歳ぐらいだね。
そんなもんだったらそんな変わんないっすよね。
で実際変わってると思う、本当に。
今、うん、いや、俺全然話す、触れ合ったことがないからさ、最近の若い子と。
ただそれはさ、うん、あれじゃない、あの、言わせりゃ言うっていうことよ。どう、セックスに興味。80年代に新人類っていう人たちが出てきた、タク八郎とかあの辺の人たちだってセックスよりも俺たちには面白いことがあるからねって言いながら出てきたんだから、うん、
まあまあ、ただそう言ってた方がかっこいいっていう風潮はあるよね、
っていうことだと思うわ。無関心っていう風に言ってる方がかっこいい、
クールみたいな、
かっこいいと、
そういう世間の風潮はあるにしても、うんうん、だからそういう風潮に引きずられて本当に興味なくなる人もいるんじゃないの。
中にはね、うん、中にはね、うん、ただし、うん、まあ頭の中でこねくり回したりするだと思うよ、税収系なんてのは。それこそ
まあ
バーチャルリアリティと本当の人生が分かん、うん、リアルが分かんねえっていう風な理屈と同じよ。
怖いっつっても
、いやだから、ね、顔が怖いとかじゃなくて、多分ね雰囲気が暗いんだよ、うんうん、でなんだろうね。でも
まあ難しいね、うん、
でもさ、
だって俺だって悩むもん、そういうことは、うん、なんか例えば初対面の人と会って話が弾まない俺って、うん、みたいなさ、
あるあるある、
うん、それは誰しも持ってる悩みだよね、そんなにもう、
そんなに会う人
はリア充ですよ、そんな悩みがないなんていうのはさ、もう誰とでも話ができてみたいな、うん、
どこかに自分の帰る場所、うん、ここは自分が本当に伸び伸びといられるとか、要するにちゃんと引きこもれる場所を作っておいてから、まず内側にこもってみたらもっとっていうことよ。つまりインターネットでもどこでもさ、自分が完全に傷つかない場所、うん、一人っきりでもいいから、うん、その場所を作っておいて、ダメだったらそこに逃げりゃいいじゃない。
でもずーっとそこに行っちゃうよ、居心地いいから。
おお、ずっとそれすらできてないから追い詰めれて悩んでるんだって。そうね、うん、そうか、まずそれをやってみたらどうですかと。
あと思ったのはね、フェイスブックやったらどうかなと思った
んですけど、
フェイスブックで片っ端からほらね、友達どうですかみたいな、う
ん、多分フェイスブックも最初の頃はほらあれだろうけど、慣れてくるとさ、切られても何とも笑うなじゃないの、ああいうのって。そうことないの、やっぱり嫌だ。
いや、やっぱ嫌でしょ。嫌でしょ、や
じゃあ、うちのだったら なんて言ってあげる。
え
この人に。
俺も一緒だよっていう。なこと言っても。ね、俺も一緒なんだよ。みんな一緒。
でも、その人は多分、うちのさんは、それでも、結婚してるし、お子さんもいるし、友達も、だって、少なくとも、3人はいるじゃないですか。
いけてるんじゃないかな、
うん。まあね。
十分リア充ですよ、僕
らが食べれば。まあね。うん、でも、うん、こんな俺でもそんなんできたんだから、うん、君にもできるさっていう話ですよ。こんな俺、君と同じ俺でさえ、うん、今結婚して、うん、こんなに素晴らしい友達がいる。
内野さんは話し方面白いし、うんね、人の気をそらさないような話し方を
する
し、
カトリシンガーのものま
ねし、話題が豊富だし、
うん、話題豊富じゃないよ、何言ってんだよ。どこが豊富なのよ。
じゃあちょっと飲み行くかみたいな話ですか。
勢いだけで喋ってるだけじゃん。全然豊富じゃないっすよ、言ってること。ほら 俺、中身のないことばっかり。でもだから、中身のないことを勢いよく話す。これを練習しよう。1、2、1、2。これ。うん、うん。勢いよく話せば、中身なくても、ほら、なんか中身あるように聞こえてくるだろみたいな感じですよ。とりあえずね、勢いよく話そう。それから、それからだよ。
よし。
ということで。
いい回答だね。
とりあえずね、勢いよく話せばね、ほら、中山秀幸とかさ、全然中身あること言ってないのにさ、喋ってるじゃん。テレビ出てさ、一応仕事でやってんだから、あれ、勢いだけですよ。本当にあんなの。
最近あんまりテレビ出なく
なった。中山秀とかさ。
最近テレビ出ないの？
お昼のなんか番組くらい
かな。お昼
とかさ、お昼とかに起用されるタレントなんていうのは、よく見てみな。全然中身のあることなんか言ってないし、話題豊富でもないし、ただ勢いだけですよ。ね。だから、あなたに必要なのは、勢いよく話すこと。それ練習しようよ。全然話題とかね、豊富じゃなくてもいい。
あ、長めはなくてもいいね。
うん。本当に。
あと結構この人話題豊富じゃない？これ見てみたけどさ。
そうだね。
顔は怖いです。
いや、声が豊富なんです
よ。そうそうそう。だから、コンプレックスを話題にすればいいんですよ。俺なんかさ、みたいなさ、こんな顔しててさ、なんつってさ。
そうそう。
ね、俺の気持ちわかる？みたいな。
あと一歩だよね。ここまで自分のこと認識できてるから、あと一歩だよ。
そう。自己認識はできてんだから、いけますよ。いける。
いける。
もう一歩で。
あと実際の顔見せてもらえばね、判定。
そうね。だみんな黙っちゃって。みんな黙っちゃって、ほんと。みたいな。
いや、俺はね、どっちかっていうとね、なんかね、うまくいかないことが続いて、元気なくなってきちゃって、そういうふうに、のせいにしてるんじゃないのかなっていう。
ああ、自分のね、顔とかね。
顔とかさ、喋り方が、あとで悪い方に、マイナス回路であると、どんどん悪い方に考えちゃうから。だからスキル的に言うんだったら、とにかくうちの方が言うとおり、勢いよく話
す
ん
ですよ。
パパンと。
なんか話すことねえなと思っても、口に出しちゃうんですよ、どんどんどん。
確かにさ、あれだよね、叱りがたいオーラとかさ、こっちやばそうとかってオーラ確かあるけど、大体変えられるよね。なんかその喋る内容とかは置いといても、多分自分の勢いだけなのかな、分かんないけど、変えられると思うよ、そういう空気って、絶対。
内容がないって言ったってね、日暮里たまたんとかさ、そんなんじゃない。こまごめーとか、それがもーとか、それはまずいですよ。それは、山田線の中で練習すればいいこと
だ。間違いない。自分の頭叩く。
ただ単語を投げかけてもダメだからね。何も返ってこないから。
でも確かに変えられるとは思う。自分で意識する。
じゃあちょっと何とか頑張ってってね。
頑張って
ください。まあ頑張って。まあ、誰しもが思うことですよ。本当に。顔がいい男がさ、積極的にアプローチしたら、みんななびくのに、俺みたいなやつが積極的に言ったら、セクハラ扱いみたいなさ、そんなのはみんな思ってる。本当に。そっからどう、食いついていくか。ね、どうサバイブしていくかっていうのが
今、内田君すっごい俺のことギョロギョロしてるそれも一つの手だねギョロギョロ
どうサバイブするかっていうのが人生の醍醐味ですよ、ね、
眼力でいける
ってサバイブしろっていうことでじゃあ映画の方に
行ってみましょうか、ね、
人生はゲームですか、
ね、
あと言いつつ今日の映画は何かなキングゲームぴったりな映画が来ましたねちょっとキングゲーム。あ、2010年8月公開なんだね。
そう。
2年、まあ、おととしな。王様ゲームを用いた密室ミステリー映画と、ね。自身の漫画を原作とした東京大学物語に続く江川達也第2回監督作品。
お
ね、
東京大学物語の映画化したんだ。
キャッチコピーは今から10日間王様ゲームを続ければあなたの願いを叶えます、ね、記載江川達也の待望の長編監督作品前代未聞の王様ゲームストーリー誘拐まがいの方法で連れてこられ密室に監禁された男女10人はこの状況で10日間かけて王様ゲームをさせられることとなった王様の命令は絶対しかし彼らはそれぞれの事情によりある組織との契約によって集められていたのであったということで、 ですね。
これ前から私ちょっと気になったんで、あのどうでしょうかと、いうことでちょっと提案してみたんですけど、
はい、
久しぶりに ね、作ってる人たちが途中で試合放棄してるっていうのをね、久しぶりに見ました。投げてる、ここまで投げてるのも珍しいなと。ネタ振ってんだか振ってないんだか、わけが分かんない。とにかくね、まあ面白くなかったんですよ。皆さんどうでした？
まあね、いわゆる、9以降、9以降、9以降、もう、ウゴのタケノコのように、9を真似、9に続けたばかりに、作られる密室、ミステリーの、ゲーム系の、ソーとかね、あれも9を真似してたけど、まあ、ひどいな。
インしてみるもそう。
インしてみる。まあ、印象的にはインしてみるが近いかな。
どうでした？
なんだろうね、これね、
これ何とか質問で面白いのないのかなとかちょっと思っちゃったんだよ。あ、まあ言っちゃ、まあ、木村よしの出てんだと思って俺さ、
よし店出てたじゃん、
木村よしの出てた
から、木村よしのね、
あ、木村よしの出てんだ。
木村よしのが木村よしのらしからぬなんか、
なんかね、
役でです。
そうそう、木村よしのになんか、卑猥な言葉を言わせる映画みたいな、なんかそんな感じ。
変な格好させる映画。
そうそうそう。
なんだろうね。
なんとかならんかの。
なんで今こうゲーム系が、まあ、確かに9とか流行ってたかもしれないけど、うん、日本でゲーム系が流行ってんのかね。
まあ9が。
9が火付け役でしょ。
だってライアーゲームとかって言ってこれからでしょ。まだ狙ってんのか。
これ、まあ、ライアーゲームね。
でもいけると思ってる。
まあ、なんだろうね。
なんかやっぱ現代劇のなんかもう限界が来たのかわかんないけど。
いや、ソリッドシチュエーションサバイバルホラーっていうのは。
っていうジャンル。
っていうジャンルで、まあ、キューブか。
ああ、キューブね。
多分今日あの辺が最初にこう、限定空間でやるっていうことでやって、ただね、このキングゲームっていう映画はね、本当にひどいと思います。もう心の底からね、
ひどいけれども
俺はひどい、いいところはないんですよ。びっくりするわ。で、誰かが要するに王様ゲームやるって言ったってさ、まあ普通に王様ゲームですよね。誰々がチューするとかさ、誰々が大きいゲームをやるとか、そんなことばっかりやってるだけで、どうこれがサスペンスにつながるのか。
多分ね、これね、もう本当に原案江川達也ってなってるけど、もう多分目に浮かぶんだけど、江川達也はこういうのどうすか、王様ゲームをやりながらやってるうちにやってるやつらの本性があらわになるみたいな映画どうですか
って言ったんだ。
って言ったんですよ。あ、江川さんそれいいですね。もうプロデューサーはもう目が死んでるんだけど。よし、で脚本のね、脚本家の見習いみたいなやつらに、おい、江川さんがこういう高校こういうふうに王様ゲームやってるうちに人間の本性があらわになるみたいな映画、ご所望だからお前らそれで書いてみろっつってさ、密室空間でさみたいな、それで書いてみって、はーいって、はーいって言って死んだ目でさ、死んだ目でもう指先だけが動いてるみたいな、こんな目がもうこんなになってるで、はい、プロデューサーできましたこんな感じですよ、江川達也。大体俺は東京大学物語ぐらいしか見てないけど、あとマジカルタルルート君、
ビーフリーとか見なかった？
ビーフリーはね、友達が読んでたけど、俺はそんなに読んでない。
描線がやっぱり売れる絵なのよね。
あ、売れる絵なんね、
絵的に、ね、絵がすごい、やっぱり
絵がね、可愛かったり
セクシーだったり、セクシーだったりする、うん、やっぱりセクシーな女の描けるって強いからね、
俺なんか全然漫画読んだことなくて、絵があったんで、ちょっとタモリクラブにたまに出てくる人っていう、ああ、はいはいはい、ヒゲモジャの人ぐらいの印象しかなくてさ、はいはいはい、これもこの映画見た後、なんかタモリクラブ見たらゲラゲラしてながら出てたからさ、お前笑ってる場合かと思ってさ、
こんな
映画撮っといてもタモリクラブ出てる場合かとかさ、ちょっと思っちゃったんだけどさ、
大体テレビに出 出すと、ああ、もう漫画の力も落ちてきたんだろうなって。
江川達也はだって漫画すごろくで言えば、もうあの人上がりだもん、完全に。
大体あれしは、赤塚不二夫も大体も
う、
全盛期過ぎてからメディアとかに出だした感じ。
もうそれまでの間にヒット作何発も出してて、十分な資産は持ちましたと。これ以上特にもう新しいことをする必要もございませんっていう時に、まあ、ね、リハビリのために、ボケないようにテレビ出てるようなもんで、うんうん、まあボケ防止ですよ、うん、この映画も。
そうね、
なんたなんせね、うん、演技のつけ方がひどい集団劇なのに、うん、もう例えばこう2人がチューしてるシーンとか、うんうん、なんかこう、ここ今どこにいるんだよとかって言ってるセリフ言ってる人以外の全体映してるんだけど、うん、もうねみんなねやることなくて困ってるんですよ本当に気の毒、見ててあっち向いたりこっち向いたりで、なんかそわそわしたりしてるんですけど、なんだかね、抜け穴があるんですよね、部屋同士の
間に。そうだね、
どうしてそこに抜け穴がある必然性があったのかさっぱり分かんないですね。
しかもドアも開いたり閉まったりね。
開いたり閉まったりで、まあ、その人物の評価によってね、食事のランクが変わるんだみたいな描写もあるんですけど、それによってサスペンスがなんか生まれるわけでもなく、だからなんだよっていう、地震かと思ったら実は船の中でしたみたいなね。しかもそのカメラの揺らし方もさ、もうちょっと丁寧な揺らし方あるだろうっていうような揺らし方で、夏目なのはせっかくセックスシーンやってるんでおっぱいも見せないし、その後に死ぬっていうギョギョってやって、うち死ぬわみたいな感じで死んじゃうみたいなさ、
ね、
何がやりたいのか。警官も別に全然どんでん返しになってないしね。なんか
警官
がいたね。刑事が実はなんか事件を追って入ってたと。
ああ、はいはいはい。
全然なんか話関係ないでしょ。もう全く、うん。
これ途中でね、つまんねえっていうことに、ね、気づいてるんですよ。うん、多分笑顔だったんですよ。で試合放棄したんですよ。もう納品はせねばならんと。
江川達也が試合を
起きて、江川達也だって面白いと思ってる人だって、画面に映ってる人も面白いと思ってないし、撮るものも人も面白いと思ってないし、ね、だからプロジェクトはスタートしてるんで、もう仕事としてやりきるしかないみたいな。
でもさ、久しぶりにジェリー不二雄が見れてちょっと良かったな。
ジェリー不二雄がね、
すごいことなんです
よ、ね、俺ミキー・カージスかなと思って最初
ミキー・ジェリー、俺本当にインド人からお世話になってた。
いや、あれ最後のあれだけだろ、ジェリー・フジオって。
最後だっけ、
最初のあのインド人ってジェリー・フジオ、あれ
あれじゃない、あの
監視監視
監視監視からのインド人がジェリー・
フジオ、あの段階でジェリー・フジオ、あれ、うん、
あれがフジオ、あれがジェリー、
じゃ全然日本人じゃなくなってる、
全然わかんない、
俺も最後のあれが出てくるまでわかんなかったから
。あ、そう、うんうんうん、まあオチを言ってしまうと、王様ゲームでは本当の王様を組みようって話なんですけど、どうしてそれでな、何を見て人、王様をこの人だって選んだのかがよく分かんないんですよ。
分かんないね。分かんないね。
全く描かれてないね。
描かれてない。いや、分かんない。多分
主人公がこいつかなっていうのだけだよね、多分分かんない。
まあ、
あの若いのから始まるから、多分こいつが主人公なんだろうなっていう。
主人公はさ、なんで鈴つけてんの？
そう。なんであれ。
なんか言ってたよね、セリフでね。なんか言ってたよね、言い訳を。
説明してないでしょ。
してない。
いや、なんか言ってたよ。なんで鈴つけてんのって言われて、
う
ん。
言われたけど、なんかはぐらかして
た。はぐらかしてた。
はぐらかしてた。
うん。なんなの？
そこに意味もあんまりない。
だから、本当にね、王様ゲームをやってるうちに、それぞれのなんか本性みたいなのがむき出しになる。って言うんでもないんだよな、実はな。うんうん、何にもあらわになってこないんで。うん。何もわかんない。
堀部は本当にあれは本気で好きになってたのかね。最後ナイスは本気だ。
本気だったんだろうねっていう匂わせ方。でもどっちでもいいんだよ。
どっちでもいい話だし。
どうでもいいみたいな。
でもあっち側の人間なんでしょ、堀部はね。
でも最初にさ、字幕でさ、それぞれの人間なんとか、うん、ニックネーム、うん、山登り
。
契約なんとか出るじゃん、うん、あれでさ、あそこで契約内容全員バラしといてさ、うん、それで夏目奈々がさ飛び降りて、 死んじゃ最初違ってたじゃん、葬儀をしてもらうこととか言ってたけど、うんうん、最初に出てた契約はなんか、うん、ビッグなイベントを開くこととかって、
自分があ
んなのさ、
あの、ね、
最初にさ、制作者側が偽情報をボン出しといて、うん、実は我々の出した情報は違ってましたっていうの、あれひどくねえ、
ひどいよ。
それも全然、うん、その違ったっていうことも全然説明してないしね、
ひどいよ。だって例えばさ、
すり替えてるだけ、
登場人物が言った嘘ついてましたって言うんならあれだけど、制作者側がさ嘘情報を観客側に提示したって、それひどくねえ
か。だから試合放棄だったのよ、最初からもうやる気ないんだって。
確かにしっちゃかめっちゃかなん
だよ、ひでえよと思ってさ、大体最初あの契約内容、あの内容は公開しないでくださいっていうはずだったじゃん、うん、それを いきなりさ字幕でボンボン出すからさ、あれあれみたいな、ここでサスペンス一つ消えちゃってるじゃんと思ってさ、あ、ここで契約内容を提示するんだみたいな、じゃあ別にそれぞれ公開しても俺らには関係ねえよ
な。多分ね分かりづらかったから字幕で入れた
んだ。あ、最初は公開しないっていう設定にしといたけど、うん、それじゃあいくらなんでも分かりにくいか
って、ちょっと話が分かんなかったんで、うん、バッとこう字幕で入れて、うん、でかっこいいっすね江川先生ね、俺ねみたいな。
でも目は死んでる、
でも目は死んでる感じなんだろうな。これはあと途中でね、シナリオをやばいって言って何とか変えたんじゃないかなと、撮影始まってから、うん、なんかそんな感じがあのしますよ。だからあの抜け穴の部分とかさ、うんうん、こうだって誰が靴じゃなくてお前の全てを知ってるぞとかって言ったら、
ね、
はっきりとは分かんないじゃない。まあおそらく窪塚洋介の弟がやったんだろうなという気はするけど、
でなんでそんなにビビんのかね、自首しろとかっていう、
別に殺したわけじゃないでしょ、う
んうん、そうそう、だからさビビっちゃってさ、
だからさ、うん、殺したわけでもないんでしょ、前の旦那さんを、うん、ね、で彼女はなんかあの、まあ、マゾヒストなんで、うん、ビシビシ鞭打たれる
という、あの展開もさ、あもうなんか江川先生がやるんだから、なんかちょっとエッチなセクシーなシーン入れとかないといけないからみたいな感じでさ、無理やりじゃん。取ってつけたようになんか SM シーン
取ってつけたけど、あれだけ異様にやら
せた、そこだけな、そこだけ、はいおしまいみたいな、じゃあ続きいってみようかみたいなさ、本当に
見せ場としてやっぱりみたいなさ、でしかもさ当たってねえんだよ、うん、
当たってないね、う
ん、当てろよと、ね、それ芦名聖さんが入ってるか、それともボディダブルの人が入ってるのか分かんないけど、別にあらしてるならちょっとぐらいムチ当ててもいいでしょ、うん、全部振りだけアップ、うんうん、ビシッ
ビシッ、
そしてお前らもケツ打ってやるからケツ出せみたいなさ、うん、ビシ
ッビシッ
ビシッビシッ、ところがやる気のある人とやる気のない人はっきり分かるのは、やる気のある人は打たれた瞬間に顔が前に出てるんですよ他の人はね歯食いしばってるだけやる気ないから、
そんなに痛そうじゃねえんだ、
そんなに痛そうじゃない、あなぜだからあの前田愛さん、うん、彼女がそんなに引っ込み思案だったのかも、うん、
あの人は結局最後どうなるんだっけ、
最後は最終的になんかそのお店で働いてるみたいな、
探偵事務所で
働いてる、探偵事務所で働いてるかっていうの、それも全然よく分かんないし、
バカ見てバカ見て
全然分かんない、
もうどうでもいいっちゅう話だよね、
そう、つまりキャラの特性を生かそうっていう気は一個もない、
一個もないんだよ、一個もないんだよ、
一個もない、
いきなり最後に探偵事務所開きましたみたいな、
まあ、
知らねえよみたいな
関係ねえじゃん、
関係ねえじゃん、今までやってきたってこと全然関係ねえじゃん、
だから途中で何か変わっちゃったんじゃないっていう気が、おそらく王様を選ぶための王様ゲームでしたっていう枠はあったと思うんですよ、それはあったと思うんですよ、ただ SM のくだりとかは取ってつけたような感じあるよね、
本当これだったら Q 見てた方がいいよね、
もう一回 Q 見てた、
でもね、日本で作ってるさ、うん、その密室空間のサスペンスって
成功してないんじゃないですか、
成功してないのよ、
ここも多分まだ成功してない、
まだうまくいってるのがなくって、うん、でね、これ見ててちょっと思ったのがさ、うん、みんな感情表現をさ、うわーってやるんだけど、うん、違和感があるんですよ、うん、私はこうでとかってさ、
インしてみるも同じ、
インしてみるね、
そう、 だから日本人ってこれやるとやっぱり違和感あるんですわ。
なんか西洋的なものだとフィットするみたいな。
フィットするんじゃない、うん、私はこうなのよみたいな話
だから最初から違和感あるもんね、うん、どこよどこよここ、うん、ここどこなのよって、うん、いや日本人はそんなにしない
って思っちゃうんだよね。そこのところをもっと日本的なさ、日本人的なリアクションで、うん、
日本的にまだ解釈とか咀嚼できてないってことなの、うん、このジャンル
じゃない。日本的にやるんだったらもっと見られるよ。話はこれじゃあかんけど、そうするとね、
一本的にできてないし、何かまだこのなんつうの密室空間で何か起きるっていうのが面白いだろうというふうになんか思い込んでるのか
な、
こういう。
あとなんかなんか
思い込みだけでやってる。
俺とかはさ、王様ゲームとかっていうのものに全然思い入れがないし、面白さも全然わかんないもんだから、多分なんかこう。バブル時代にさ、こうリア充的な合コンバンバンやってた的な発想だよね。なんか王様ゲームを映画のモチーフに使うっていうのはさ、
大河達也が調子良かった頃の思い出なん
じゃない。とてもじゃないけど、俺王様ゲームをやるっていうモチーフってもう拒否、それだけで拒否反応ですわ。
王様ゲームをやったことってないわ。
ないよ。俺もないよ。
何番と何番
ないよ。
例えば何でも命令して王様の命令は絶対とか言うんだったら、もうめちゃくちゃやっちゃうよね。本当になんかポッキーどころの騒ぎじゃなくなっちゃうよ。
だから座教だよ、ね、うん、やってることは、ね、うん、それ以上の過酷な王様ゲームはないんだもん、
う
ん
う
ん、
だからさ、例えば王様ゲームっていう王様になったら、3番は例えばあれ番号何番と何番は 何かをしろみたいなこと、それはそういう形式じゃないとダメなの、
うん、基本的には
、うん、そうそう、う
ん、何番は何番を何とかしろ、うん、何番は全員に何とか言われるとか、う
ん、で何番は俺に評価を100点つけろみたいなのはダメなの、
うん、それは別なんじゃない
それはダメなの
評価って
飯のランクの評価、
うん、それは多分河村幸恵がつって
あ、それだ、白兎はダメだ、
河村
幸恵だってさ、もうちょっとさ、うん、もうちょっとそれらしい以上来てくれればいいじゃないですか、
うん、だからさ、王様ゲーム、うん、王様の言うことは絶対とか言うんだったら、うん、なんかもっと激しいことをやりそうだけどさ、うん、
いやそれを
ポッキーとか、ね、あくまでもなんか合コンのノリの息を出ないんで、
う
ん
う
ん
う
ん、
それはね、王様ゲームとかデッドゲームとかっていうやつ、ね、うん、いました。邦画であります。そういう
あ、ひどいことになってくる。
ひどいことになってくる。つまり誰々は誰々、まあ、生き残ったやつが、うん、ここから出られる一人だけっていうね、何番は何番をなんか10回ナイフで刺せとかっ
ていう。いや、もうね、いや、俺らがそのストレートにやってるやつが、
ね、だからそれやると、
インサンで見てらんない
から、それやると元も子もなくなるっていう話ですよ、結局ね。だから王様ゲームっていうその元のゲーム自体に元も子もないっていうものを感じてしまうんですよ。結局何番と何番はキスしろみたいな、元も子もねえじゃんそんなこと言い出したらさ、なんか全然そこには
可能性はない。
日本人的ななんかこう
駆け引きがないから
ね。駆け引きがないんですよ本当に。言われたことをただやるだけみたいな。そこ貫通するためにはただ羞恥心を捨てればいいだけっていう話じゃん、
ね、
結局
ですね、
うん、だからそこに対して本当に何の、思い入れもない。
本当に合コンのゲームだろうな。
そう
これは、
うん、俺らにとっては全然やったことねえし、
でも本日さっきから返事しないと見るとやったことあるでしょ。
やったことないね、マジで。だから
何が楽しいかも分かんないんだよ
ね。ネクタイこう、
はいはいはいはいはいはいは
い、スケベ代表っていう始まり相手とはいはいはいと今日の
主人公、主役、今日の主役
よし、ちょっと好きずっと、
やだな、
何が面白いんだと思います。そんなこと、だ面白かった人たちが作ってるん
だろうね。だろうね、多分ね。リア充ですよ。バブルリア充。
もっとこんなことやらせればいけないのにとか。
まあプロが集まってね、この出来だからね。
なんか本性をむき出しにする むき出しになっていくみたいな、のにとらわれちゃうとどうしても、
うん、何なのよみたいなこういう演技になりがちだから、ちょっとその辺をもうやめましょうよって話だよ
ね。日本人的なさ駆け引きみたいな腹芸のさ、
だそうなると密室じゃなくていいじゃんってことになって崩壊するわけよ、このチャンネル。
これだって密室だったら船じゃねえかよ別に。
そうそう、だ
から俺密室劇って俺予算削減というか予算節約のため
もともとはそうよ、多分
そうだよね。
Q もそうもそうだし、キューブもそうだよね。キューブも予算を安くする
そうだよ ね、うん、
だ
からね。
だけどさ、その船の上だったら船の上でも別にいいと思うんですよ、うん、最初から、うんうんうん、なんでわざわざ高層ビルのね、うん、にいると思わせたがったのかが分かんないの。
安心させたい。
いや、だってすごい設備じゃない、まず船の中にその豪華ホテルの
スイーツを
作っといて、しかも窓にさ、なんか写真
液晶だから、
液晶だからなんかでこう風景見せてるわけでしょ、うん、そうそうそうそう、やる必要ねえだろうっていう。
まあね、
うん、何の関わりもないもんね。
何の関わりもない、
うん、だからで、その本当は高層ビルじゃなくて船の中でしたっていう、うん、いうところ分かる場面で、うん、いきなりこう開かないと思ってた扉が開いて、うん、外にみんなが出て、そこで船だったんだって気づくんだけど、うん、あそこでなんであそこの扉が開いて、ここは船なんだよって知らせたかった、うん、知らせたかったのかっていうのが全く意味が分からないし、
そういえば途中で虎とか出てきたよね、なん
か、
ね、
あ、出てきた、出てきた、
最後の
思い出した、
うん、あ、思い出した、あれもなんか痛かったな、
虎が出てきたね、
虎出てきた、
だからあれもなんか
あれなんで出てきたんだっけ、
あれ幻想ですよ、
なんかそ
幻覚、
なんかほら酸素を薄くすると
、どうどうしたら
幻覚が見える、見たみんな同じ幻覚を見た、
で、なんだっけ、うん、あれは誰かが作り出してるみたいな感じなんだよね、
虎を、
そうそう、
みたいな描写じゃなかった、
心の妄想を、妄想を、誰かの妄想をなんかみんなが見ちゃうみたいな、
そうそうそうそう、だから消して、
で、そいつをなんとかしろみたいな、
みんな覚えてたけど、みんな覚えて
たけど、なんでみんな分かったのか、俺、
昨日見たのに忘れてた、虎出てた、そういえば、ああ、そうだそうだそうだ、なんで、なんで出て
たの、完全置いてきぼり、もうあそこまで行ったら完全置いてきぼりだから、もう、それどういう意味とかも考えもしなかった、
あれ虎に食われてなかった、
だ食われてた、
そうそうそう、あれ嘘だったっていうこと、
そう、あれも幻覚だった、
だから死んだのは夏目なのだけだ、
そう、本当に死んだ
の、本当に死んだの、
病気だからね、
うん、知らないよ、でもそんなこと言ってもな、うん、そっか、一体何が謎で、うん、各人が何を目的としてるというよりも何を考えててっていうのが、うん、全く分かんないまんまで、うん、ずっと物語が続いてくるんで、こっちは入りようがないんですよ、うん、これは、うん、で主人公の正体も最後分かんないでしょ、
分かんないね、
分かんないでしょ、うん、で主人公とヒロインの女の SM の女の人が芦名聖さんか、うん、が惹かれ合った理由もよく分かんないんですよ、
最初からなんか惹かれ合ってる感じはなんか
目と目で通じ合
っちゃった感じ、うん、
最初から、うん、
でやっぱそれは男前だからね、鈴くんはさ、うん、男前だからっていうんで、うん、で鈴くんが王様になるんですけど、
選ばれてね、
選ばれて、で王様としてのトレーニングを受けたんだけど、うん、なぜ逃げたの彼は、うんうん、
まあそれはさ、もうインしてみるで、1億円の入ったケースをポン投げてみたいな、
ね、
うん、あれと同じですよ、結局、
まあ、インしてみるがマネしたのか
もしれない、金も名誉も俺は欲しくないと、お前の愛だけがみたいなさ、そういうお前、そして愛だけが残ったみたいな、バカ野郎バカ野郎みたいな。
鈴の願いはそれだったってこと、じゃ
あ。
鈴の願いは何だったの、
願いはちゃんと言ってないよね、最初多分。
鈴の願いは、鈴は無口な青年。ああ、言ってないっけ、
なんか多分ね、最初の画面、最初のシーンでそういうの多分なかった。
契約なんとかって
言ってなかった。契約ってなんかトントントントント
ン。トントンって最初出るんだけど、その時に多分鈴出てないんだよ、多分。
何だったんだろうね。どうでもいいっていう話。どうでもいい。
愛だってことでしょ。
誰のもある
でしょ。愛、愛、愛、愛なのかな。
じゃないな。
まあ、Q はそういうシーンがなかったから、ちょっとマシだったっていう。
それだけ。
それだけですよ。
だから、本当に、多分、本当に江川達也っていうのは、本当才能ないんだなって思うよ。あの才能もない人なんだなって思うよ。
でも、
俺が面白くない、ないっていうのでもさ、例えば松本人志みたいにさ、とかさ、うん、 とんでもない空振り、見せてほしいわけですよ、空振りでもさ、
思いっきり、
うん、思いっきり振ってほ、
ね、しいわけです
よ、うんうんうん、ホームランか、大ホームランか、すんごい空振りを見せてほしいんだけど、本当になんか、どうでもいい、どうでもいい作品じゃん、これってもう。
ピッチャーフライみたいな。
試合してないってこと
だよね。怒る気にもなんないみたいな。
木村佳乃どんな気持ちで出てたんだろうと思ってさ、
木村佳乃もなんか、うん、
なんかでもほらエッチなセリフをさ吐く感じだったじゃん、
うん、でもなんかさあれな感じになりそうだよね、なんか、うん、高畑厚子っぽくなり
そうだよね、これから先てかもう落ちぶれてるみたいな、そうでしょ、確かにそうなんだ、落ちぶれててやばいっつって出ちゃった映画みたいな感じだよね、それで決定しちゃったみたいな、
ほとんどなんか表情が変わんなくてさ、
な
んか三菱 の, あのローンのCM と同じ顔だったもんね、
合成バリバリの
合成バリバリの
一緒だよ、ね、
確かにそんな感じですごい頑張ってもらいたいなと思います、
はい、頑張ってください、映画先生なんか漫画描いてんの最近、
漫画描いてないでしょ、
描いてないの、うん、なんか
もう
上がり
上がりだよ、スゴログで言えば上がりだってもう